鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、もう恒例となりました、今日はバスをテーマにお話をしていきたいと思うんですが、はい、もちろんゲストはバスから釧路の街を考える会の森さんです。森さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
バス歴40年でございます。
おお結構来てますね。
かなり成熟されております
ね。今なんかニュースいろいろ聞くと、やっぱりその、はい、バスの運転手さんがこう、ね、足りないっていうことで、うん、
はい、
全国的にもこう、まあ、減便だとか路線やめちゃうよっていう話が、はい、ちょっともう連日流れてるんですけど、はい、我が釧路あるいは根室に関しては、はい、どんな塩梅なんでしょうかね。
いや、まさしく例外ではないということでございますけども、
はい
はいはい、札幌圏がですね、3社、北海道中央バス、
はい、
JR 北海道バス、はい、上鉄バスっていうですね、はい、道内でもですね、群を抜いて大きい会社がですね、はい、毎月のようにですね、はい、減便ということで、特に上鉄さんは25人足りないとかですね、
25人いたらもう
で25人で大体60便ぐらい回せないそうなんです。
あ、
そういったですね、ことがですね、こう2月3月4月とですね、こう続くということで、
はいはい、
本当にですね、こうバスの乗務員さんのなり手がいないっていうですね、はい、ようなことが続いていると、
はい、
これ、まあ、北海道だけに限らず日本全国です。
なんかそのようですね、
はい、まあ、特にちょっと僕びっくりしたんですけども、はい、千歳にあるですね、千歳総合バスさんっていう会社があるんですけども、はいはい、そこのバス会社さんで受け持ってるですね、
はい、
循環バスがあるんですけど、4月1日から十勝、はい、バスさんが担当するということでですね、十勝、バスさんは千歳に営業所があるんです。
あ、
札幌に営業所がありまして、
あ、なるほど、
一応ですね、その免許は持てるんですよね、
はいはい、
でも十勝バスさんがその千歳総合バスさんを持ってたバスをこう運行するっていうのがですね、ちょっとびっくりですよね。なかなかこういうのないですよね。まあそういうような形で、まあ例えばそこに営業所があればこうできる、まあ例えば阿寒バスさんも恵庭に営業所ありますし、ですからまあ例えばそういう形ができるのかもしれませんけども、
はい、
ちょっとびっくりですよ ね、
そ、 すね、その他の自分の、まあ、いわゆるこうエリア外で、うんうん、
はい、
その定期路線バスをやるっていうのは、はい、これなかなか今まで考えられなかったですね。
ちょっと考えられないですよね。で、この釧路根室地方をこう見てみますと、はい、今ですね、釧路バスさん、阿寒バスさんの研修者ってことで、
は
あ
は
あ、バスがですね、日中走っておりまして、
あ、はい、
まあ、何名かちょっと定かではないですが、うんうん、今、はい、市内路線の練習をしているところでありますし、
はい、
あと根室交通さんは、
はい、
まあ、自社での事務員さん、女の方ですね、
はい、
がですね、去年やりました、
はい、
バスの体験、運転体験会にですね、
はいはい、
その子ついてって私も乗ってみるということで、バス乗ったら私もできるんじゃないかということで、はい、今結構ですね、メディアの方にも出てまして、
はい、
それで今練習しているということで、
はい、
まあ、普段は事務作業をしながら、はい、不測の事態に備えた時に運転手ができるようにということで、
はい、
今やっております
。
二刀流ですよね。去年ちょっと前ですけどね、十勝バスさんも、
はい、
会社の役員の方が、二種免許取って、不測の事態に備えられるようにと いうことでやっておりますけども、まあ、そういうような形もこれからどんどん増えてくるのではないのかなというふうに思いますよね。
なんかまあ、鉄道の世界で言えば銚子電鉄の社長さんが、はい、自ら運転してるみたいな、はい、感じですね。
ですからもうこの人がいないっていうのを、はいまあはい、多分バス会社さんの業界だけじゃなくて、はい、建設業にしても何にしてもそうなんですけど、はい、どこも人不足の中でどのようにこう生み出していくかということをやっぱりこれから考えていかなきゃなんないのかっていうのと、はい、もう一つはやっぱりそれに対してその例えば国の補助だったりとか、はい、そういうこともしてあげないと、はい、これはもうとにかくどんどん増えていかないっていうかですね。そうですね。で企業もやはり会社をですね経営していかなきゃならないですから、はい、そういったところでその人がいないと当然バスも走らせられないですよね。で今2024問題っていうのが4月から始まりますので、はい、そういった規則の中で、はい、その規則を破ってまでやる会社なんか絶対ないですので、うんはい、その規則を守らなきゃならないっていうことを考えたら、はい、やはり乗務員さんを増やして、うんうんはい、で今まで通りのこう時間を保つようにしていかなきゃならないとは思うんですけども、はいまあ、多分それができる会社っていうのは今ないんじゃないかなというふうに思いますよね。
よく路線バスですね、その研修車とかよく走ってるじゃないですか、
はい
でまあ、例えばこう釧路バスさんだと、はい、やっぱ全部の路線バスをこう運転できるように研修してるわけなんでしょうかね。それともなんかどっか一部とか地域この地域だけできれば、まあ、本番行きますよみたいなような感じなんでしょうかね。
いや基本的には全部路線ですよね。ですのでその路線に使ってるバスを使ったりとかしてますし、はいはい、ですんで古いバスも走っていれば今の新しいバスもこう研修車で走らせてですね、はいはい、その経路をこうずっと走っているような状態ですね、はい、だから普通に昔キリタップがありましたけどキリタップ線とかにも訓練で行ったりとかもしてましたし、そういうことはもう普通にやってますね。あ、はい、
じゃあ結構研修の期間って長いですよね。
そうですね、まあ、今は雪解けぐらいからこうやってきてますけどね、どのくらいやるのかな、ちょっと何とも言えないですけどもね、はいはいまあ、3ヶ月とかは普通にやるんじゃないでしょうかね、はいはい、
あ先日見ましたその研修者って書かれて、はい方向幕がついてるんですかね、
はい、はいですんで、まあ、これからまあ、多くなればいいですけどね、
そうですね、
はい、
あれね年齢制限とかあるんですかね。
まあ、年齢制限は二種免許をまず取らなきゃならませんので、ね、まずそこからですけど、まあ、年配の方でもですね他地域に行くと年配の方でもですね50過ぎてからもなってる方もいますし、やはりその辺はこう企業の方がこのうちの会社に来てほしいっていうですね、はい、やっぱそういう情熱も絶対必要だと思いますし、はい、その辺の部分っていうのはですね、はいはい、こういろんな会社さんでは温度差がまだあるのかなっていうふうに思いますけどね、はいうん、
それでその具体的にですね、例えば釧路根室地域でなんかこう減便とかですね、はい、路線が変更になったとかっていう動きはなんかあるんでしょうかね。
はい、今4月1日からもうこれ早い段階で出てるんですけど、はいまあはい、釧路バスさんでですね、はい、いつもでと釧路バスさん10月1日のダイヤ改正に合わせてですね、はい、こうやるんですが、今回4月1日にですね、はい、スクールバスですね、はいはい、スクールバスを中心に減便が行われます。5路線5路線かな、
はい、
で1路線実は新規にできるんですが、はいはい、60番の愛国線っていうやつが2系統あるんですけど、はい、これをなまずな取っ払ってしまいまして、はい、新たに15番の付属スクール線っていうのが作ってですね、今60番の2系統っていうのがあって、はいはい、釧路バスの本社から三原方面、うんうんはい、文園方面回って、武蔵経由で付属小学校に行くバスがあるんですが、それがですね一部経路を変えて15番っていう形で、はい、新設されます。で、まあ、60番は、まあ、変わりますよね、はい、2系統が変わって15番になるんですけども、はい、従来あったもう一つの、千代の浦経由の60番と、はい、3番の、愛国発の
ありますね、
はい、第2話各線行きがなくなります。それから6番の明記高校線、7番の学園線、はい、12番の文園工獣線の3系統っていうのがあって、はいはいはい、朝白樺入口まで行ってるやつがあるんですけど、 ね、はい、それがなくなるということで、まあ、5路線ですよね、なくなっちゃうと。まあ、これでですね、まあ、なぜそういう風になったかというと、はい、まず重複している路線があるということで、はいはいはい、まあ、それを使ってくださいということがまず一つと、はい、やはりあの車両の老朽化、老朽化、はい、老朽化ということで、その朝一本のためにこうバスを、それだけのためにバスをっていう、はい、用意しておくのがっていうので、はいはい、で私の見立てだと都合3台から4台ぐらい、はい、こうバスが、まあ、この減便のために、ね、はい、バスが車両にちょっと余剰が出るんじゃないかなとは思ってるんですが、まあ、どのようにこれはバス会社さんがあれするんで分かんないですが、はいはい、私の長年の経験から言うとですね、多分3台から4台ぐらいはこうもしかしたらという感じで思いますね、
はい、それだけするとはこう車両の行ったバスがこうちょっともしかしたら休んでてねみたいなような感じになるんでしょうかね。
そうですね、はい、昔はですね、はい、あの冬季対策車ってあの冬場になると、はい、まあ、交通事情荒れますんで、はいはい、そういった時に、まあ、1台から2台ぐらい、うんうん、まあ、冬季対策っていう明確には売ってないんですが、はいはい、夏場休んでてそういう風に交通事情が悪化した時に、はいはいはい、こう出す車両っていうのはあったんですけど、まあ、そういう風にして残すのか、はい、多分残さないような気もするんですけど、あのちなみに今、まあ、ノンステップバスって、はい、まあ、主流なんですけど、もう一番最初に入ってるバスはもう23年経ってますんで、23、24年目ですかね、2000年ですんで、
あ、結構長く使ってますね、
はい、使ってるんですよ、まあ、見かけはですね、はい、そんなに古くは感じないんですけど、うん、まあ、実はもうそのぐらい経ってるっていうですね、ですのであのなかなかこう
そうですね、だからさっきあのお話で15番ができるっていうことで、はい、なんか以前15番ってありましたよね。
15番ですね。
なんか若草団地方面になんか行ってるバスだったような気がするんですけど、
はいはい、若草団地線ですね。
ああ
、はいはい、あの結構あの2号公園行きですね。
あ、
昔、はい、最後は2号公園行きだったんですけど、はいはいはい、結構あの15番、まあ、掘り下げるとですね話が長くなってしまうんですけども、あの15番はですね結構これもいじられた路線だったんですよね。武蔵方面中心ですね、はいはい、結構愛着のある子は好きな。
そうですよね。いや、そうですよねって、あの15番というとなんかその若草団地のあたりをずいぶん走ってたっていう記憶がすごくあって、はい、15番かその、まあ、武蔵線の3番とか、はい、なんかあの辺がなんか強烈な印象がなんか残ってるんですよ ね、 すね、
あのあと8番っていうのは、
ね、8番 ありましたね。
8番は今の55番ですね。あ、8番と22番がくっついて55番になってるんですよ、ね、
はい、まあ、若草団地方面もいろいろと、まあ、なんすかね、こう広範囲ですからね、あ
そこね。そうなんですよね、はい、ですんであの、はい、特にあの武蔵でもですね、あの武蔵駅側の方ですか、はい、あちらの方の路線がですね、はい、かなり減便になってますので、はい、2番と3番はですね、かなりもう減っててですね、
そうですね、はい、
であの最終便が5時台とかですね、
はい、
ですので、夜になると、
はい、私直撃でございます。あと2番があの本当に少なくなっちゃう、
いや、本当あの
ありゃりゃりゃみたいな、
ちょっと減りようがかなりな、はい、大幅に減らされちゃってますから ね、
そうですね、
ちょっとですね、心配ですよね。
釧路バスさんはその、まあ、いわゆる通学バスを中心に、まあ、4月から、はい、ちょっと再編というわけじゃないですけど、ちょっとダイヤ改正がディーラーがあるということですね、他社さんはどうなんですか、釧路バスさん以外はその、はい、運転手さんがちょっと足りなくて減便しちゃうよとかっていう動きはなんかあるんでしょうかね、は
い、いや、あの赤バスさんもですね、はい、あの4月1日からですね、はい、こう市内線って呼ばれるバスなんですけども、お楽しけ線と昭和線ってあるんですけども、はいはいはいはい、そちらをですね2便から3便ぐらい減便と、まあ、こちらもですね、
はい、
まあ、乗務員さんが不足ということで、
はい、
で、たまたま もうこれ釧路市 の, 公共交通活性化協議会の中で話されて、はい、資料も全部上がってますので、はいはい、こちらの方はまあ全然問題ないと思うんですが、はい、減らしたところにですね、例えば鶴居線だったりとか、
あ、なるほど、そ
う、よく調べると、はい、こう被ってるんですよね、赤ん坊さん同士の車両がですね、はいはいはい、例えば鳥取分岐に行くのに、はい、同じ時間帯で鶴居線と小田之助線が使ってると、はい、そういったところをこう調整して
整理して、ね、
はい、整理してるような減便の仕方をしてます。
まあ、そうすると本当の意味、なるべくこうサービスを落とさないようにして、
そうですね、
でだけども、まあ、いわゆるこう効率的な運行を、はい、ということなんでしょうね、
は
い、
まあ、今回そういった形の組み方をしています、はい、ですので他の阿寒線とか、はい、その先ほど出た鶴居線とかも、はい、少し減らしてないんですが、ええ、少しダイヤをいじって一部ですね、でこう使いやすくというか、うん、いうふうにはしてますね。
皆さん、もうこれはもう知恵の絞りどころですね。
そうですよね、ですから、はい、まあ効率よく使いやすくっていうふうにはするんでしょうけども、はいはい、まあ、実際じゃあ利用者さんはどういうふうに思ってるのかなっていうと、はい、その辺の部分ですね、まあ、例えばスクールバスが今回釧路バスさん減便になりますってなりましたけども、はいはい、実際じゃあ高校のですね、はい、高校生も減ってるんですよね、すごく新年度から4間口減ですから、
そうですね、
160人減ってるような状態で今度始まっていきますよね、はいはいはい、そうなってくると一概にこう減便って言ってですね、うんうん、意味のない減便では全くないわけであって、はい、やっぱりちゃんと、いろんなこう周りの状況を確認しながら減便に至ってるのかなと思うんですよね、うんうん、ですから、まあそれが全て悪いっていうわけではないと僕は思ってるんですよね。ただ今度乗り継ぎが出てきたりとか、はい、車両1台では賄えないとかですね、はい、そういった状況も出てくるかもしれないですよね。特にノンステップバスっていうのはどうしても床面積が普通のバスと違ってですね、はいはい、床面積がないんで、
はい、そうですね、
はい、立ち席だとかっていうのがですね、うん、なかなかこう取れなくてですね、はいはい、それで釧路バスさんは結構ワンステップバスを導入してるんですよね、はいはい、そういった経緯もあるもんですから、ね、こうその辺の部分がですね、はい、ですので先ほど言ったように3台4台いなくなるから、
うんうんうん、
いなくなるから全部落としてしまうのか、うん、それとも何台か
残しとくかですね、
残しとくか、その辺はちょっと何とも言えないとこですよね、
うん、なんかバスが伸び縮みするようなバスが
ある時は大型である時は
中型になるみたいなんですね、
だからこの辺なんかが非常に難しいところですよね、この乗り残しとかそういうのが発生しないのかなっていうですね、はあはあ、まあ、一部路線でもですね、スクール便でも一部路線ではもう大量に乗ってる路線もあるものですから、
は
あ
は
あ
は
あ、そういったことを考えるとなかなかこうですね、ミスマッチというかですね、低所バス3台来て乗れんのかなみたいなですね、
はあ、
大きいバス普通の2ステップバスが来れば全然乗れるんだけど、低所バス3台来ちゃったらちょっと辛いんじゃないかなとかですね、
はい、確かに低所バスって座ってる分についてはいいかもしれないですけど、立ってると狭いっすよ、
狭いですね、はい、本当狭いんですよ、ですんで、まあ、その辺がちょっと難しいところかなっていうふうに思いますけどね、
バス会社さんも工夫してるし、はい、でもやっぱり利用者がその高校生、特にまあ多分高校生だと思うんですよね、
はいはい、
で夏場になると今度自転車で通うじゃないですか、
そうなんですよね、
ということは夏場と冬場も、乗客数が変わってくるっていうことですよね、
そうですね、はい、もう間違いなくなんですよね、ですのでこの特に10月11月ぐらいっていうのが、はい、自転車乗れなくなるとですね、みんなバスにシフトしてきますんで、
はいはい、
そうなった時ですね、はい、5番の鶴ヶ台線なんかすごいことになってますので、
あら、そうですか、
はい、本当にですね、まあ、うちの息子も乗ってますけど、
はい、
お楽しみ方面から3台来るんですね、
はいはい、
で1台は東高校行くんですよ、
はい、
で残り2台なんですよね、はい、私立病院の方に行くのが、それにプラス鶴居から鶴居スクール線という赤んバスが来るんで、実は3台で行くんですけども、まあすごい混みようですね、 5番に関しては。
これはあの5番を連接バスにするとか。
いやあの昔僕も連接バスいいかなと思って旭川で実際やってんですよ。
あらそうですか。
連接バス使って、まあ、車両が古すぎたっていうのもあったんですけどあのなかなかこうできなくて。
そうですよね、
でもやったんですよ、ね。冬道連接バスのお尻はちょっと大変だと思うんですよね。は
い、
い
やあの滑る なんですか路面を、だってトレーラー運転してるようなもんですよね。
いやそうです、18メートルぐらいありますからね。
これは相当神経使いますね。
旭川のすごいところは、ノンステップバスを大量に入れたじゃないですか。あの最初の導入で1997年頃なんですけど、あのノンステップバスの走りの時に入れてるんですけども、あの時だってあんなに雪があって、
そうですね、
道路ごたごたになってるところを走らせれるのかと、でもきちっとやりきりましたよね。そこがやっぱりすごいところだなっていうふうに思いますね。
はい、わかりました。今日はあのちょっとあの若干ちょっとこう暗めの話になったかもしれないですけど、これ大事な問題なんで、お話していました。森さんどうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい。
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしています。
はい、
FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でした、はい。皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。